2番トピックス市の話題。金剛は11台あります。 2-1 ブランドメッセージ。子育てするなら大都市よりも大東市。大東市3世代家族推進事業。このコーナーではブランドメッセージに関する取り組みを紹介していきます。3世代のうち親世代は、近くに住んでいたらもっと子育てを手伝えるのに。現役世代、介護が必要になった時に遠いと心配。子供世代は、おじいちゃんたちになかなか会えなくて寂しいな。大東市なら、家族の助け合いをサポート。近居同居を応援しますと大トン。補助額、同居最大30万円、近居最大20万円。対象者、市外に1年以上居住し、市内に3年以上居住している親世帯と3世代同居などをするために、市内に住宅を購入し転入する子ども世帯の世帯主。子ども世帯とは、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの期間の子どもと、その親で構成される世帯のことです。申請期限、転入日から3ヶ月以内。補助条件、転入日や対象住宅の耐震性、市税の滞納がないことなど、諸条件があります。補助条件についての QR コードが載っています。住宅ローン金利引き下げがあります。フラット35、もしくは枚方信金を利用する場合は、金利優遇措置があります。住宅ローン利用時に関する QR コードがあります。以上、問い合わせ都市政策課、870-0483。2-2、食品ロスを削減して子どもたちに還元。昨年11月、大東市は株式会社ファミリーマートと連携締結書を交わし、各家庭で食べきれなくなった食品などを市内のファミリーマートに持ち込むと、子ども食堂の利用者に無償で届けられる取り組みを始めました。なお、食品は賞味期限まで2ヶ月以上あり、常温保存が可能で未開封のものに限ります。各家庭は食べきれない食品をファミリーマートへ持参。ファミリーマートは回収された食品を子ども食堂へ寄付します。フードドライブとは、家庭で余っている食品を公共施設などに持ち寄り、食品を必要とする団体や施設に寄付する活動のことです。ファミマフードドライブに関する QR コードが載っています。ファミリーマート市内の対象店舗、大東南楠の里店、大東新田西町店、大東寺川店、大東諸福店、大東野崎店。問い合わせ、フードドライブについては、環境室、870-9621。子ども食堂については、子ども支援グループ、875-8101。2-3、価格高騰重点支援給付金、令和5年度住民税均等割が非課税の世帯に7万円を給付します。令和5年12月1日時点で、大東市に住民票がある対象世帯には、2月末までに案内を郵送します。届いた書類に誤りや変更がある場合は届け出が必要です。 給付金に関する詐欺にご注意。市の職員が ATM の操作をお願いしたり、支給のための手数料を請求することはありません。不審な電話がかかってきた場合は、市場縄手警察 875-1234 に連絡してください。なお、最新情報はホームページに掲載しています。ホームページの QR コードが載っています。申し込み問い合わせ1月4日から大東市価格高騰重点支援給付金事務局市民会館内 871-2070 2-4 読者の声12月号特集の感想。12月号の特集は選挙で明るい街づくりでした。6人の感想が載っています。選挙に対する初歩的な疑問や投票のプロセスが載せてあり、投票のマニュアルとしても使えそうである。寺川20代。18歳になりました。投票できる年です。選挙について知ることが大切。わかりやすい特集でした。4月には投票に行きます。日野10代。選挙に行ってみたいと思った。新田北町10代。質疑がわかりやすく掲載されていたり、一般市民でも議会の傍聴をできることを初めて知りました。野崎30代。選挙について同世代の意見を聞ける機会はあまりないので、私も選挙に積極的に参加したいと思った。福野20代。自分にも小さな子供がいるので、投票している姿を見せていかなければと思った。北条30代。12月号の QR コードが載っています。2-5 お届けします。地域の話題。生ゴミを堆肥に。段ボールコンポスト。市立泉小学校にて。より多くの人に段ボールコンポストを知ってもらうため、出張講習会を開催しました。段ボールコンポストとは、段ボールを用いて生ゴミを堆肥化する容器のことで、食品ロス削減につながります。今回は自治会や小学校など地域全体で活動に取り組んでおり、選考モデル地域に指定されている泉地区で行いました。当日は泉地区以外からの参加者も多く、作り方や管理方法などを学び、楽しく協力しながら体験することができました。今後も講習会を開催する地域や団体を募集しています。詳しくは環境室へお問い合わせください。写真が3枚載っています。1枚目、まずは作り方の紹介。大きなパネルを使って説明している写真です。2枚目、さまざまな地区の人が協力しながら体験。段ボールコンポストの周りに人が興味深そうに集まっています。3枚目、土の中の微生物の力で残飯を肥料にします。残飯をコンポストに入れているところの写真です。以上、問い合わせ、環境室 870-4014 2-6申告の準備はお済みですか？項目は3つあります。1つ目の項目、税の申告。所得税の確定申告は税務署で、個人住民税の申告 は市町村で行ってください。申告にはマイナンバーが必要です。個人住民税の申告が必要な人、丸1から丸3まであります。丸1、令和6年1月1日現在、市に住所がある人。丸2、給与所得者のうち、次のいずれかに当てはまる人。給与所得以外に所得があった人。勤務先から市に給与支払い報告書が提出されていない人。例えば、日給所得者、アルバイトなど。丸3、公的年金などにかかる雑所得者のうち、公的年金などの収入金額の合計金額が400万円以下であり、かつ公的年金などにかかる雑所得以外の所得金額が20万円以下の人。なお、所得税は確定申告をする必要がありませんが、個人住民税は申告が必要な場合があります。個人住民税の申告をしなくてもよい人、丸1から丸4まであります。丸1、税務署に所得税の確定申告をする人、同時に個人住民税の申告をしたとみなされます。丸2、前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から市に給与支払い報告書が提出されている人。丸3、前年中の所得が公的年金などにかかる雑所得のみで、日本年金機構などから市に公的年金等支払い報告書が提出されている人のうち、年齢が65歳以上で収入金額が155万円以下の人、64歳以下で105万円以下の人、年齢は1月1日時点です。丸4、前年中に所得のなかった人や、所得が少なく個人住民税がかからない人、ただし、課税証明書の交付が必要な場合や、国民健康保険料、介護保険料、公営住宅家賃の算定のほか、各種制度を利用するために申告が必要な場合があります。医療費控除の申告には、医療費控除の明細書が必要です。適用を受ける人は、あらかじめ明細書を作成してください。領収書は自宅で5年間保存する必要があります。問い合わせ、課税課市民税グループ、870-0418、門間税務署、06-6909-0181。2つ目の項目、税務署からのお知らせ。確定申告に関する質問は電話かインターネットで。税務署内で対面による一般的な内容の税務相談は原則行いません。電話相談センター、国税庁ホームページのタックスアンサーやチャットボットをご利用ください。問い合わせ、門間税務署、06-6909-0181、自動音声案内1番、電話相談センター。パソコンやスマートフォンで確定申告ができます。申告は雑所得など収入を入力するだけで自動計算され、自宅から申告書を送信できる便利な e-tax をお勧めします。問い合わせ e-tax 作成コーナーヘルプデスク0570-01-5901。 門間税務署の申告書作成会場は、森口門間商工会館です。2月16日金曜日から3月15日金曜日、時間は午前9時から午後5時。ただし、土曜、日曜、祝日を除きます。なお、2月25日は開設します。申告相談の受付は午後4時まで。来場者数によっては、早めに受付を終了する場合があります。LINE による事前予約あり。場所は、門間市殿島町 6-4。持ち物、源泉徴収票など申告に必要な書類、本人確認書類、前年分の申告書の控え、お持ちの人は利用者識別番号などの通知、電卓、お持ちの人はスマートフォン、お持ちの人はマイナンバーカード、4桁の暗証番号と6から16桁の暗証番号も必要です。なお、2月16日から3月15日の期間、門間税務署内には申告書作成会場を設けていません。申告書などは郵送で提出できます。還付申告は2月15日以前でも提出できます。2月15日以前の来所での申告相談は、門間税務署で行います。ただし、電話予約が必要です。問い合わせ、門間税務署、06-6909-0181。年金所得者、給与所得者の還付申告相談会。2月7日水曜日から9日金曜日。時間は午前9時30分から午後3時。市民会館キラリエホールにて。対象、相談予約券をお持ちの人。定員超過の場合は抽選になります。申し込み、1月10日筆着までに郵送かファクスで、件名、還付申告相談会事前予約と記載し、住所、氏名、生年月日、電話番号、相談希望日、第1、第2を記載して、課税課市民税グループ宛に。なお、申告書が完成していて提出のみの人は予約券がなくても受け付けます。問い合わせ、門間税務署、06-6909-0181。課税課市民税グループ870-0418ファクス870-9262。3つ目の項目、事業主の皆さんへ、給与支払い報告書などの提出期限は1月31日です。給与支払い者は給与の支払い先すべての給与支払い報告書を各市町村に提出してください。源泉徴収票、支払い調書、法定調書合計票は税務署に提出してください。e-tax を利用して提出できます。前々年に税務署へ提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である事業所は、給与支払い報告書などの L-TAX または光ディスクなどによる提出が義務付けられています。問い合わせ、給与支払い報告書については、課税課市民税グループ870-0418、法定調書、法定調書合計表については、門間税務署、06-6909-0181。給与特別徴収のお願い。個人住民税の給与特別徴収とは、 所得税の源泉徴収と同様に、給与支払い者である事業主が毎月、給与所得者である従業員に支払う給与から個人住民税を天引きして納付する制度です。原則、事業主は特別徴収義務者として、個人住民税の特別徴収を行うことになっています。事業主は所得税のように税額計算や年末調整を行う必要がなく、従業員は金融機関などで納付する手間が省けます。問い合わせ課税課市民税グループ 870-0418。 焼却資産の申告は1月31日までに。事業に使用している焼却資産をお持ちの場合、毎年1月1日現在、所有する資産の内容を申告しなければなりません。期限間近になると窓口が混雑しますので、なるべく1月15日までに提出してください。対象者にはすでに申告書を送付しています。まだ届いていない人や、新たに事業を始めた人はご連絡ください。焼却資産の例、構造物、建物付属設備では、門、塀、緑化施設などの外構工事、舗装路面、看板、広告塔など、機械、装置では、コンベヤ、工作機械、冷凍冷蔵設備など、車両、運搬具では、フォークリフトなどの大型特殊自動車など、工具、器具備品では、パソコン、各種工具、事務用備品、陳列ケース、冷暖房機器、理美容機器、医療用機器など、問い合わせ課税課資産税グループ 870-0420-2-7 図書館を使った調べる学習コンクール入賞作品決定。私立図書館が主催する図書館を使った調べる学習コンクールが開催され、今年度の入賞作品が決定しました。今回は小学生の部、中学生の部を含めて1139点の作品が集まり、選考の結果、41点の入賞作品が選ばれました。コンクールの表彰式典は12月2日にサーティーホールで開催され、市長賞をはじめ各賞の授与が行われました。表彰された上位18作品は、全国コンクール公益財団法人図書館振興財団主催に出品されます。今後もぜひ図書館を活用して、わからないことや知りたいことを調べる楽しさを知り、新しい発見を重ねてください。受賞者は次の皆さんです。純不動、継承略。市長賞、小学生低学年の部、田中作也、墨の堂北賞。小学生中学年の部、村田野乃花、三河賞。小学生高学年の部、伊豆谷優香、深野賞。市議会議長賞、小学生低学年の部、野村杏奈、灰塚賞。小学生中学年の部、山本志の葉、四条北賞。小学生高学年の部、山本美の葉、四条北賞。教育長賞、小学生低学年の部、西彩香、南郷賞。佐川春彦、四条北賞。小学生中学年の部、大西翼、日野賞。小学生高学年の部、浜崎博人、 諸福省、佐川由紀子、四条北省、恩田美空、住の道北省、図書館特別賞、小学生低学年の部、鎌田敦也、福野賞、小学生中学年の部、増本葵、住の道北賞、岡本雄生、北条賞、小学生高学年の部、小野結菜、四条賞、小玉ひまわり、住の道南賞、本井咲、泉賞、有料賞、小学生低学年の部、野口みのり、泉賞、野口元基、泉賞、佐田桃佳、日野賞、神山聡太、福野賞、中江修正、福野賞、小学生中学年の部、浜崎里奈、諸福賞、伊丹大河、三河賞、西井レミ、住の道北賞、西岡美代、住の道北賞、村上玲奈、日野賞、中江美樹、福野賞、小学生高学年の部、川口真央、住の道北賞、武田美代、住の道北賞、西井ゆず、住の道北賞、平野さらさ、住の道北賞、大浦さら、泉賞、鶴田幸、諸福賞、奥村七海、福野賞、鎌田洋介、福野賞、中井加恵、灰塚賞、中学生の部、井出田歩夢、諸福中、辻内かなた、大東中、西田優奈、北条中、鈴木小春、北条中、塩田蓮、北条中。以上の皆さんです。写真が1枚載っています。視聴賞受賞者の皆さんがそれぞれ賞状を持って記念撮影です。問い合わせ障害学習課 870-9686 2-8市公式 LINE でもっと便利に第10回 LINE を通じて必要とする情報をピンポイントにお届けします。皆さんからも市への連絡情報発信が簡単に行えるようになりました。 LINE でゴミの捨て方を調べよう。チャットボットを利用すると簡単にゴミの分別を調べることができます。メインメニューからチャットボットを選択し、トークに捨てたいもの、捨て方と送信。例としてカメラ、捨て方。すると、ビデオカメラ、小型家電です。市内6箇所に設置する回収ボックス。投入口幅約30センチ、高さ約20センチ。に入れてくださいなどと詳しく記されています。友達登録はこちらからと QR コードが載っています。問い合わせ広報校長グループ870-0403 2-9大東市教育委員会、ここが腕の見せ所、学校と地域がつながる活動。このコーナーでは市教育委員会が力を入れている取り組みについて、あまり知られていないけれど実はここがすごいんですというところを紹介します。地域とともにある学校づくり、コミュニティスクール。コミュニティスクールとは、法律に基づいて学校運営協議会を置く学校のことです。保護者や地域の人などが一定の権限や責任を持って学校運営に参画することができ、学校だけでなく地域全体で子どもの教育に関わることができます。 大東市では昨年度から市内の全中学校区に学校運営協議会を設置しました。今年度は委員が子どもたちの学校生活を見学し、どのような支援が必要かを考える協議会もありました。学校を核とした地域づくり。地域教育協議会、地域学校共同活動。地域の人々との出会いを通して、人間関係やコミュニケーション能力を育むため、各中学校区に地域教育協議会、地域学校共同活動を設置しています。イベントの開催や登下校の見守り、朝の挨拶運動などのボランティア活動に取り組んでいます。写真が1枚載っています。北条ふれあいフェスティバルの様子を写したものです。QR コードが載っています。問い合わせ教育企画室 800-8100 2-10 三好長吉校武者行列in大東参加者募集3月2日土曜日午前10時から午後3時ごろ小雨結構です。北条公園にて本市初の国史跡となった飯盛城を居城とし、信長に先駆けた天下人とされる三好長吉公などに扮して町を練り歩くイベントです。この度、甲冑や忍者などの衣装を着て参加する同志を募集します。長吉ファンだけでなく、全国のお城ファン、戦国武将ファン、さらにコスプレファンなど、家族や友人と一緒に楽しめる企画です。町を練り歩くコースは、北条公園から東高野街道を経て野崎参り公園へ、そして野崎参道商店街を通って北条公園に戻ってきます。武者行列の参加方法と費用。A、自前の衣装を着て参加と、B、貸し出しの衣装で参加の2通りあります。A、自前の衣装を着て参加。1、甲冑や陣羽織、兜など。2、三好長吉に関わるキリシタンや茶人、忍者などの衣装。3、その他、団体や家族で考案した衣装。B、貸し出しの衣装で参加。1、甲冑。抽選で1体につき1500円。2、簡易甲冑。抽選で1体につき500円。3、陣羽織。無料。抽選結果は1月末にお知らせします。申し込み問い合わせ。1月22日までに、A、自前の衣装を着て参加。または、B、貸し出しの衣装で参加の区別と衣装番号。例えば、自前の衣装を着て参加、甲冑や陣羽織、兜などの場合、A-1、貸し出しの衣装で参加、簡易甲冑の場合、B-2 などと記入し、参加者全員の氏名、住所、連絡先、代表者に丸印を書いて、様式自由で、郵送、ファクスかメールで、郵便番号 574-8555、観光振興課、電話 870-0442、ファクス 870-0907、E メールアドレス、観光、kanko@city.daito.lg.jp まで。この記事の内容に関する QR コードが載っています。同時募集、出展者、ステージ出演者。 ボランティアスタッフ。出店者、3月2日午前10時から午後3時ごろ、北条公園内に出店。費用2000円。申し込み、1月19日までに応募シートに記入して郵送かメール。ステージ出演者、3月2日午前11時45分から午後1時30分ごろ、団体は20分以内です。内容、音楽ライブやダンスなど、費用は無料です。申し込み、1月19日までに応募シートに記入して郵送かメール。なお、出展者、ステージ出演者ともに審査があります。ボランティアスタッフ。内容は当日スタッフと事前準備。申し込み、氏名、住所、電話番号、自由コメントを記入して電話かメール、随時受け付けます。応募規定や応募シートの詳細はホームページからご確認ください。QR コードが載っています。申し込み、問い合わせ、郵便番号 574-8555、観光振興課 870-0442、 E メールアドレス、観光 kanko@city.daito.lg.jp。 2-11、新型コロナワクチン接種情報。令和5年秋開始接種が無料で受けられるのは3月31日日曜日までです。接種券の発送。11歳以下の場合、生後6ヶ月になった日の翌月初旬、前回の接種から3ヶ月経過した日の翌月初旬に送付。12歳以上の場合、前回の接種から3ヶ月が経過した人に順次送付。過去に届いた未使用の接種券をお持ちの人は、お持ちの接種券を使用してください。なお、接種券を紛失した場合は再発行します。電子申請かコールセンターで依頼してください。1月10日以降に生後6ヶ月になる乳児で、早期に接種券の発送を希望される場合はご相談ください。申し込み・問い合わせ、大東市新型コロナ予防接種コールセンター、土曜・日曜・祝日・休日を除く午前9時から午後5時30分まで、電話 800-4645、 ファクス 874-9529。新型コロナワクチン情報に関する QR コードが載っています。これで2番トピックスを終わります。